皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月5日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題はリーダーが入れ替わる時です。まあ、いろんな意味でですね、この時代の変革っていうのはリーダーの交代で象徴されることが多いんですね。まあ、変な話でありますけども、そのリーダーっていうのは常にこの一人のやり方でどんな時代もうまくいくっていうふうにはなかなかいかなくてですね、一時なんか素晴らしいとしてみんなが押し出したリーダーも、その人が特に悪いっていうわけでもなくにしもあらずなんだけども、やっぱりなんかですね、時代とともにもう飽きられてこの人ではダメだっていう時が来ることがあるんですね。だからそういう意味ではリーダーっていうのは永遠のリーダーシップってのはないんだなと。やっぱりその時代とともに必要とされるリーダーが違って、リーダーシップが違っていて、従ってそのリーダー自身も入れ替えていかないと時代に適応できない、そんなもんなんだなというぐらいに思っておくといいですよね。ですから絶対完全なるリーダーシップがこの世に一つあって、まあそれでうまくいくっていうのはこの世ではないよね。あの世の世界、真理の世界ではそれはあると思いますけども、現実の我々が生きている政治や経済、経営、生活の中ではやっぱりリーダーというのは時々交代していかないとダメなんだと。で、リーダーの交代が世の中の変化を象徴し、そして変化を加速させるというところがありますね。で、その、もう一つ同じような例で言いますとですね、会社の経営者が変わるときってそうなんですね。例えばその、一族の人で経営をしていて、お父さんから子供にリーダーを交代するというようなときですね。あれ、まあ、そういう会社の、その事業継承って言いますが、その例で言うの一番わかりやすいんですが、その事業継承をするときに最初に必要なことは、やっぱりその、当代とその次、だとお父さんと息子さんで、その今後の事業方針について合意することですね。それが実は結果的に一番うまくいくことなんです。なぜかというとですね、まあ世代交代するから完全に 何でもやっちまえって言ってやるとですね、大体大きなトラブルになりますよ。長年そのお父さんに仕えていた部下や、客先が怒り出す、取引先が怒り出す、どんなことなんだって話になってきちゃいますから、まあ引き継ぐときは当面、親と子でよく話をして、で、双方了解のもとに新しい体制を始めるのが一番うまくいくんですね。で、やっぱりその引き継ぐ方もですね、おまじないの言葉がありましてね、この言葉を言っとくとみんなが安心するという、事業継承ってみんな緊張するんじゃないですか、社員も取引先もね、お客さんも。その時にこの魔法の言葉を言うとみんなが安心するって魔法の言葉があるんですよ。あまり意味はないんですね。あまりは意味はないんだけど、この言葉を言うとみんなが安心するって言葉があって、それはどういう言葉かっていうと、私は先代の路線を継承して経営しますって言うんですね。ね、この魔法のことなんですね。私は先代の子供さんはお父さんのやり方を継承して経営を行いますと。本当はそんなことないんですよ。そんなことはないんで、もう本当一年もしないうちにですね、すっかり変わっちゃうことよくあるんだけど、まあだからあんまり難しく考えないで、呪文の言葉だと思って、お父さんの仕事を継承しますって言うと、みんなが不思議と安心するんです。で、その後ですね、全然違うことやっても、あ、時代は変わったんだと思ってくれるんですね。で、反対ね、このことは言わないとですね、最初から喧嘩腰なんですね。そんなことありまして、だからまあ、一番うまくいくやり方は、先代と、まあ、今とその次の間で、未来の方針合意することなんです。で、問題は、政治だとか経済の大枠で、それが果たしてできているかどうかなんです。例えば非常に興味深いのは、昭和20年8月15日を境にした日本のことなんですね。昭和天皇はずっと、まあ、いるわけですが、昭和天皇の役割は違うわけですね。戦前の憲法だと大元帥ですね。軍のトップであり、統治の一番の中心でありますが、戦後は象徴になってくるわけで、で、あらだからも完全に、戦前と戦後で、で、戦後はその米軍も入ってきましたから、まあ、すっかり変わったんだけど、一応、大転換期に日本国は、憲法は一日も停止していません。新日本、日本国憲法も、それは、 戦前の大日本帝国憲法の下で、起草されて、まあ、憲法改正が実現したということですから、実はあの時は、ものすごい大きな変化だったらありますが、憲法は一日も停止していないんですね。憲法を一日も停止することなく全く新しい秩序に乗り換えまして、まあ、軍人はだいたいみんないなくなりましたね。それから戦前の、まあ、翼賛会の連中とか、あと、軍国主義やってた連中とか、まあ、それ関連する企業の人たちはみんなパージと、いう形でありましたが、まあ、比較的上手に入れ替えができたというような時だったと思うんです。まあ、逆に、上手に入れ替えできたって意味は、もっとけじめをつけなきゃいけないものをけじめつけないままやっちゃったって問題もありましてね。だからそれは今過去に残してるわけですよ。反対にその、すっかりなくなっちゃったっていうのはドイツですよね。ドイツはあれはもう本当に政府そのものがなくなっちゃったわけですよ。で、ですから、その連合軍側が、ドイツの、ね、戦前のドイツの全ての資料を彼ら手にしたわけですね。だからもう全く逃げられなかったですね。もう政府そのものがなくなっちゃったんで、全部連合軍が資料を持ってっちゃって全ての証拠揃ったわけですから、徹底的に改革を行われたわけですね。まあ、今にしてみるとそれぐらいやった方が良かったかなと思うことも多々あるわけでありますが、だから完全に入れ替わったわけですよ。で、今で言えば、今でもですね、ドイツでは旧ナチスドイツを翼賛したりするのはもう犯罪ですよね。で、ナチスの戦犯は、あれ、時効がないですから、もう90歳超えてでも訴追されてますでしょ。だから徹底的に変えちゃって、元に戻らないように今一生懸命やってますよね。イタリアはまた面白いですね。イタリアはですね、もう早々に負けを悟りまして、早々に一番初め、要するに日独伊の中で一番初めに降伏するんですね。降伏しまして、で、なんと最後は連合側につくわけですよ。だから戦勝国みたいな形で終戦迎えるわけでありまして、まあ一番上手だよな。まあそんなことありますんで、まあ実はこのリーダーの入れ替えの時期というのはですね、まあその時の人たちの器量によって、その先の混乱が小さく収まるのか、混乱というか大破壊まで行くのかが、やっぱ全然違うんですね。まあ、ムッソリーニなんかですね、イタリアのムッソリーニは殺されて逆にされましたけどね。まあ、ああいうことをやって、もうものすごい変化ではあったんですが、なんと最後は、まあ、ね、日本にも宣戦布告して、戦勝国側で、連合側で、まあ、終わったわけでありますから、まあ、上手ですよね。で、まあ、だから日本も含めてですね、企業も、その、リーダー変わるときに、まあ一番その、まあ、大事な部分っていうのは、変えた後いかにうまくやるかなんですね。結局リーダー交代して新しいやり方でなんか始めたときに、それが、なかなかこう成功がおぼつかねえってことになると、またリーダーついに変わるわけですよ。フランス革命がそうでしょ。フランス革命って一旦始まったら一体何人殺されたっていうぐらい次々と殺し合いになってきますよね。それからスターリンの時代もそうですね。ソビエトができた時もそうだし、中華人民共和国ができた時もそうだし、それから近日政の時代の北朝鮮そうですよね。もうとにかく次々と粛清に次ぐ粛清なんですよね。だからもう要するに旧秩序が終わって新秩序になったったって、全然安定しなくて殺し合いが続いちゃうわけですよね。ですからそういう意味で言うと本当にですね、この新しいビジョンにいかにこの、まあ、なんて言いますかね、みんなを巻き込んで、そしてその新体制を組み上げるかっていうところは、その後の悲劇を、まあ、最小限に抑えるためにも、まあ、一番重要なところだと言っていいと思いますね。で、まあしかしこう、今世界をこう見ておりますと、もう少しあった別の観点がやっぱり見えてくるわけで、それはリーダーの基盤が大きく変わってるってことですね。日本もその大昔は天皇新政の時代で、それから今度武家の時代、武士の時代になりまして、で、また天皇新政から今度は憲法の時代へとこう移っていきます。で、その、だからその、まあ、最高権力者を支える経済の基盤もですね、まあ、古代はいわゆる律令制ですよね。律令制があって、中央集権型ですよね。鎌倉時代、武士の時代に入りますと文献型になってきて、江戸時代はだからまあその中間段階ですよね。文献と集権と両方あって、で、明治になったら中央集権移ってきますから、やっぱりこうやってその、中央集権なのか、それからその文献型なのかで、今度はリーダーが誰っていう以上に、リーダーの基盤が違うんですね。今ご承知の通りブロックチェーンなんか猛烈な勢いで世界中に広がっておりまして、もうこれはディセントラライズドとよく言われますね。 もう文献化の象徴なんですね。だから今世界はあらゆるところで中央集権から離れようっていうことなんですね。金融でも国家でも経済でも我々の生活でもエネルギーでもそうですね。中央集権を離れていかに分散化分権化した社会を作るかっていうのがもう世界の大きな潮流になっています。したがってですね、この今までの権力闘争で生まれてくるリーダーが次を担うんじゃなくて、すなわち自民党総裁選で安倍晋三の次が誰に首相になるか、実はあまり大きな問題ではなくて、そもそも自民党のような、今の自民党は完全中央集権型ですね。小選挙区制度っていうのは中央で全部候補者決めますから、しかも企業献金は東京で一挙に受けちゃうわけだから、大企業から。完全な中央集権型なんで、これそのものが世界で終わろうとしてるわけですから、だからこういう時に一番重要な問題は、自民党の次の総裁が誰になるかではなくて、その自民党そのものがこう溶けて消えていく。霞ヶ関、永田町、大手町が溶けて消えてった時に、それぞれの地域や業界で誰が出てきてどのようにその物事を動かしていくのか、ここが重要なんですね。だからまあ中央集権はごく一握りのリーダーで運営されてるわけですが、分散化いたしますと無数のリーダーが出てきますよ。それこそみんながリーダーの時代なんですね。したがってこのみんながリーダーの時代っていうのは、その個人の力だけで全て動かすことできませんから、やはりそこには理念とか共通の戦略だとか、あるいはその共通のビジョンというものがあって、そういうものでつながっていきます。したがってそれは俗人的なものっていうよりも、なんかもっと、なんて言うんでしょうかね、文化に根ざしたというか、あるいはその、もっと目的思考的な言葉で説明できるような世界が中心になるっていうことなんですね。だから誰がではなくて、どのようにということがこれからですね。だから、ある種、こう、目立った顔がない人たちがたくさん出てきて、みんなで集団性を作るという、そんな感じなんで、誰か一人のリーダーにお任せしようなんて思ってると、完全にこれは当てが外れるんですね。そこのところがこの時代のリーダーの基盤が交代するときの一番重要なポイントです。ゴーンの次は誰かではなくて、集団指導制で、集団指導制の2分になると、ゴーンと同じ体制は維持できないわけですよ。だからどんどんどんどん今までの体制を壊して、文献型に変えていかなきゃいけないわけで、だからその古いリーダーが消えた瞬間から、組織の大変革が本格化すると。ですから当然そこで必要となるリーダーシップも違うし、リーダーの仕事の範囲も変わってくるってことですね。まあこういうことがもう起きます。そうすると、何度も何度も昔から言っておりますが、一番危険なことは、これから消えゆくリーダーシップの中にいるってことが一番危険なんですね。消えゆくリーダーシップの中にいると、いきなり投げ出されるわけですよ。今どんな組織でも相場でもそうですが、非常に矛盾に満ちてますよね。相場だったらもう下げ相場になってますよね。それからいろんな組織も、セクハラだとか、パワハラだとかなんかすごいし、ブラックロードもあるし、隠れてまでやってるとこもあるし、あれは要するに空間が歪んできてるんですよ。正常な空間ではなくて、もう歪みを生むものすごいなんか、厳しい状況に今追い込まれてるんですね。それがその今の、なんですかね、その、組織であり金融市場ですね。じゃあそんなもん変な組織すぐやめちゃえばいいじゃないか。そんな、金なんて全部ほっとけいいじゃないかって言うんですが、まあ金だったら年金だったら随分多額の金が入ってますわね、あそこに、相場に。全部簡単に抜けないですよね。それから大企業だって役所だったらね、飯食ってる人たくさんいるわけで、そこで働いてですね、簡単に抜けられない。そうすると、やはり次に必要な手は、和戦両用の構えと申しましてね。この古いリーダーシップがいつどんな形で消えて溶けるのか、あるいはそこだけ生き残るのか、それよくわかんないんで、二股かけるんですよ。このままうまくいけば成功するっていうのと、それ失敗した時にどうするかを考える。二股かけなきゃダメですよ。それを和戦両用の構えって言うんですよ。このまま行ってもいいし、行かなくてもうまくいくというようにね。で、和戦両用の構えをするときには、まず時間が必要で、今までと違う人たちといろいろ縁を持たなきゃいけない。今まで、知らなかったことを知らなきゃいけないっていうことだから、どうしてもそれは、お金の前に時間がいるんですよ。時間がないと今までと違う行動って取れないじゃないですか。で、時間を作らなきゃいけないんで、そうするとやっぱり、まあ、ね、会社の中での仕事の仕方だとか、家庭での生活の仕方もちょっと見直せなきゃダメだね。 新しいことに投資する、新しいことを始める時間を確保する、これが一番だね。で、知っていってみてあって、知っていってみてあって、そういうなんか新しいものを自分の中に取り込んでいく、いろんな縁を増やしていく。で、縁が増やしていく中で、まあいろんな人と会ったり見たりすると、向こうも変わるしこっちも変わるし、で、いつもなんか同じメンバーでっていう話が増えてくんですよ。そうするとそこからなんか新しい秩序が生まれてくる。要するに今まで全く一面識もない人たちが集まって、思いとか文化とか歴史とか、共通の興味だとか、そういうものを基盤に横型のリーダーシップが組み直されていきますから、やっぱそういうものに、こう、なんて言いますかね、こう、興味を持っていけば、どっかでまた新しい縁が広がりますね。ですから、この、歌舞伎役者のようにですね、誰がいいだとか、彼がいいだとかね、歌手で誰がいいとか悪いとか言って、そういう、なんか、目に見えるような、面白い人を選ぶのをリーダーの選択と言ってる、誤解してる人は結構いるんですけども、ほとんど意味ないですよね。だから、自民党の次期総裁が誰になるかではなくて、自民党が解けた後どうなるかが一番重要な問題ですから、もうね、それがもう目の前に迫ってるわけですから、だからやっぱりそこはですね、なんていうのかな、自分で、誰がじゃなくて、自分が自分でリーダーシップを取らないとダメなんだと。場合によっては自分が仕切らないとみんなうまくいかないと。それぐらいの、まあ、思いと行動を持って出ていくことが何よりも大事だと思いますね。で、やはりその、気がつくのが早い人と遅い人いるんですね。で、大体もう衰退する組織っていうのは、気がつくのは早い人、仕事できる人が最初にいなくなります。っていうのはですね、やっぱりその仕事できない人にとってみるとですね、他に行き場がないから、逆に上の方を追い出しちゃうんだね。仕事できる人とか、先の見るの早い人を逆に追い出しちゃって、いわゆるね、なんかね、アホの塊作っちゃうんですよ。今の自民党みたいなもんなんだよ。アホな塊作るわけ。ほんと誰も文句してないでしょ？その間は幸せなんだな。で、そこに何か来ると、一気に巨大な津波が見えるんですよ、目の前に。一気に巨大な津波が目の前に見えてきちゃって、誰一人として対処できないし、声上げられないからそのままうずくまるんだよね。で、うずくまるんだけど、下からおい、津波だぞ、偉いことだって言われたらね、それは腹が立つんで、それは言わせないんだな。だからソ連の最後と同じだよ。どこまでもどこまでも統制かけて最後にみんないなくなっちゃうんだね。そんな形なんで、だからもうそういう症状ってですね、国でも企業でも、大体共通してるんですよ。だからね、見る人は見ればすぐわかりますよ。まず最近どんな人がいなくなってるのか。感度の鋭い人が仕事ができる人が先にいなくなってたらもうそれは大体終わりの始まりですよ。んで、アホな奴が威張り出したら、それがその次の段階で、三つ目はそのアホな奴が黙り始めたら、いよいよ最後だと思ったらいいと思いますよ。最後このアホな奴が黙り出すんだね。まあ大体そんな症状で進行するんですよ。ですから、まあこの組織どう立て直すか以前に、これからの時代に自分たちの組織はどのように役に立つかっていうことをいつも考えていってほしいですね。組織何とかしようと思ったら、その次の時代にふさわしいこの組織のあり方、次の時代に自分たちはどんな仕事をすれば役割が得られるのか、生き残れるのか、そこをまず考えるべきですよ。で、そこに向かって今の組織をこう転換できるのかどうかは2番目の問題で、その時にはやっぱりリーダー一人ではなくて多くの人たちの協力が必要ですね。多くの人たちに協力してくれなきゃいけないから、やっぱり世論を広げなきゃいけないんですよ。組織の中でこういうふうに変わるしかないと。で、それがやっぱりできなかったらもうそこは終わりですわ。それができればうまくいきますわ。だからその一番最後のリーダーの器量が大きいんですよ。いよいよこの転換点になる時の、新しいことやるとしたらそこで突っ走ればいいんだけども、そうでない方。その、いよいよ最後の、いよいよこう、徳川の15代将軍みたいな人がいますよね。ここで終わりになるかって。その人の器量が実はすごく重要なんですね。まあ明治維新の時は、徳川慶喜は、本格的に、ね、新政府軍と戦うなく一人江戸に帰っちゃったでしょ、大阪からね。まああれがいいか悪いか議論がありますが、まあ古い時代の将軍がね、古い時代のリーダーが戊辰わないって決めちゃったんだから、まあ戊辰戦争も何も最後の結論はもう見えてましたよね。まあそれがいいか悪いかはいろんな議論があるんだと思うんですけども、まあそんなようなもんで、だからやっぱりこう古いリーダーがどうやっぱり対処するかで随分その先は違ってきますね。いろんなドラマはまたこれからあるんだと思いますよ。20年前の昭和のバブル崩壊でも実にいろんなドラマがありましたね。でも同時にこの先のことを考えますと、やはり誰か一人のリーダーに頼るなんてことはもう なかなかないでありますから、やっぱり自分たちでやっていくんだと。で、共通のやっぱりリーダーシップの枠組みをみんな理解していることが大事だし、その枠組みの中で次のリーダーシップの形を作ることが大事で、やっぱり人と人がもっとよく話をして、意見交換をして、一緒に行動しなきゃダメですね。そういう意味で言うと、結構汗をかかないと新しい組織が生まれてこないですね。座ってるだけじゃダメだと思いますよ。まあそういうところよく注意していかれてですね、このリーダーの交代期、ぜひね、うまく乗り切っていただければと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。リーダーが入れ替わる時ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。